ピノピノハッピーの始まりました。こちらは日常、仕事、最近の気になる話題について夫婦や一人で話したり、たまにゲストを招いてお話ししたりするチャンネルです。 YouTube、 各種ポッドキャストアプリ、スタンド FM で配信中です。毎回ご好評いただいているゲストを招いての対談企画、今回もやっていきたいと思います。ぜひ最後まで聞いていってくださいね。ドンミシー。本日のゲストはビリーダンサーのチュラちゃんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまずはじめにチュラちゃんの簡単なプロフィールを私の方からご紹介いたします。チュラさんは1983年生まれ、沖縄県石垣島出身、福岡県在住の方でございます。2人の子供を育てる2児のママでもありますが、20歳からボディセラピストとして健康と美しさを癒して与えていく仕事に携わりながら、8年前にベリーダンスとの出会いによりダンスを通じて自分を表現することの大切さに気づかれ、ベリーダンサーとして活動を始められます。また4年前に趣味で始めたアクセサリー作りもスキルアップしていき、今年からアクセサリー作家としても活動を開始されました。自分らしく生きるをモットーに、一人でも多くの人が笑顔になれるメッセージを様々な表現を通して伝え活動されております。ということで、本日はチュラズヒストリーも聞きながら、自分を表現することの大切さ、楽しさについて深く掘り下げつつですね、いろいろお話聞かせていただこうと思いますので、チュラちゃんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、でちなみにチュラちゃんには事前にアンケート取らさせていただいているので、まあ、それに基づいてね、順を追っていろいろとお話聞いてみたいなと思うんですけれども、まず幼少期、
はいはい、
チュラちゃん、これは沖縄あるあるなのかなと思ったんだけど、こう時間に結構ルーズでマイペースな子だったっていうね
そうです、幼稚園の頃からそうでした。
これはね、沖縄タイムってやつなの、これはいわゆる
沖縄タイム、いや私の友達はそうじゃなかったんで、個人的な感じです
なるほどね。この子マイペースっていうのは、それは自分で自覚はあったの、それともなんか人にこう言われて気づいたみたいな、
どうだったかな。最初記憶で一番古いのが、幼稚園の頃に近所の友達がこうみんなうちにお迎えに来てくれてたんですよね。幼稚園が隣だったんですよ。
あ、じゃあ近いね、
もうすごい隣の2階の方に住んでたんで、ちょうどなんだから幼稚園の園庭が見えるみたいなところに住んでて、で近かったんで、みんなお友達がこううちに集合して一緒に幼稚園に
行く
っていう流れだったんですけど、毎回みんな来ても私だけ準備ができてなくて来てくれた 4,5 人ぐらいのお友達みんなを先に行って、私が後から準備できてこうのそのそ幼稚園に登園するっていうのが結構日常的だったんですよね
面白いね。
自覚あったのかな、どうなんだろう。
かといって自分がマイペースだからといって、なんか別にそれはいい意味で直す必要もないっていうか、ある意味そのままみたいな
そうですね、お母さんにはいつも早く準備しなさいって怒られてたんですけど。
あ、なるほどね、私もよく言われてたからわかるわなるほどね、
言われてたんですけど治らなかったってことは、なんかやりたいことをしてたんじゃないかなって思います
なるほどね。ちなみにその、まあ、好きなことは何かなっていうふうに見てみたら、まあ、歌や踊りがやっぱり好きだったっていうふうに書いてあるんだけれども、はい、昔から好きっていうのは何かきっかけがあったりするの、この歌や踊りが好きになったきっかけとか。
きっかけはちょっとわからないんですけど、環境的にうちの母もすごい歌が好きな人で、三味線をずっとしてたんですよ。沖縄三味
線。あ、はいはいはいはいはい。
そういう郷土芸能的なことを携わってたので、仕事とかでもないんですけど、結構長いことしてた人だったんで、もう日常的に歌ってたんですよ、母が。
素敵
で、それもあるし、うちの祖母も三味線の師範を、 していて、うん、なので父の方の父方の方の実家に行くと、もうみんなでこう親戚集まるといつもこう三味線が鳴ってご飯食べながらこう歌って踊ってみたいな結構環境があって、これは多分沖縄あるあるだと思うんですけど、あ、
結構沖縄の人はやっぱそういう家庭が多い、
多分多いと思いますね。
でも師範まで行くっていうのはやっぱりね、そんな全員ができるわけじゃないから、おばあちゃんすごいね、そういう意味では
おばあちゃんもおじいちゃんも三味線はすごい好きだったんで、音楽と触れ合いながら育ってた、うん、感じがあるので。
なるほどね、それは好きになっちゃうね、もうなんかねちなみにチュラちゃん自体もその三味線っていうのを習ったりはしたの？
三味線は結局しなかったんですよ、当時は。あのお手入れっていう話にはなったんですけど、孫を集めて、
うんうんうん、
なんですけど誰一人続かず。
トライはしたの？
トライはなんかちょこっとはした気がしますね。
あ、じゃあ結構ちっちゃい頃だったんだ、そのもう記憶的にも。
多分ちっちゃい時だと思います。
あ、でもどちらかというとその音楽に合わせて自分が歌い踊る方がやっぱチュラちゃん的にはやっぱ楽しかったっていう
当時はそうですね。小さい時はもう本当に、そうそう、音に合わせて自分が動く方が多分好きだったから、続か三味線にはいかなかった。
ああ、なるほどね。あ、じゃあ小
さい、今思えば、うん、今思えば習っとけばよかったって後悔してるんです
まあでもまあ向き不向きもね、やっぱこうあるしね。歌を踊りもね、全員がうまくできるわけじゃないから、やっぱりね、チュラちゃんはそっちの方が才能があったっていうことなんだね。なるほどね。ちっちゃい頃から歌や踊りの環境は整っていく中で、学生時代に入ると、
はい、
意外とそのバドミントンの方の部活に入れたっていうふうに
書いてあるんだよ。
意外と私こっちから学生時代なんていうの、歌とか踊りとかなんかそういう音なんていうの方に行くのかなと思ってたら、
はい、まさかの
バドミントンこれはどういうきっかけでバドミントン入ったの？
きっかけは、うん、なんか本当は小学校6年生の時に、
うん、
テレビでウィンブルドンテニス大会して、ウィンブルドンっていうテニス大会有名な、
うんうん、
それにハマっちゃって、
うん、
ずっとテニスを見てたんですよね。
え、そのハマった理由は何だったの？何にこう惹かれたの？
なんかこうラケットさばき、なんだろうな、心地よさかわかんないんですけど、
うんうん、
なんか気持ちよかったんですよ、テニスのこう試合のこの動きっていうものが。
へぇ、
で、うん、それをずっとなんか一人で研究してた、始めてもないくせに、うん、テニスの動きをすごい一人で研究してたんですよね。
面白い。
で、中学校入ったらもうテニス部に入ろうって決めてたんですけど、
うんうんうん、
何を誤ったのか、バドミントンに入って。
テニス部はあったの？一応中学校は。
ありました、ありました。
あったのにバドミントン行っちゃったの？
そうなんですか。なんかバドミントンの方に行っちゃって、
うん、
そうしたらもうすごいハマって、
うん、
でなんかそこそこいい成績がいったんで、またなんだろう、さらにこう熱中して楽しくなっちゃって、結局中学高校はもうずっとバドミントン部に、はい、
じゃあもう青春はバドミントンに捧げたみたいな
そうですだからこうなんかキュンキュンした青春時代はそんなに送ってないかもです。
あ、じゃあ意外と体育会系な青春なんていうのかな、もう
体育、うーん、そうですね、部活バカだったかもです。
じゃあ結構、じゃあもう体は動かすことはでもやっぱ要は好きってことなんだよね、きっと。その歌や踊りに通ずるって意味では、うん、こう体を動かして。あ、
そうですね。
はあ、バドミントンにハマっていったのは自分が練習したら上手くなっていく過程が面白かったとか、なんかそういうのがあったのかな、今振り返ると。
それもあるかもしれないです。
はい、あ、でなんか自分ができないことができていくとか、ちょっとアスリートじゃないけれども極めていくっていうのは結構、
あ、極めるのは好きかもしれないです。自分が好きって思ったことは結構とことん、
ああ、
プですね。
なるほどね。じゃあやっぱりそのベリーダンスとかもね、ボディセラピストも ね、 ね、お仕事長いっていうのはやっぱりそういうなんかちょっと極める系が
極める系が
ね、
そうですね、
自分の本能とか根底にはある感じなんだろうね、きっとね。学生時代部活にもハマって青春時代をこう過ごすわけだけども、うん、そこからまあ社会人になっていくと、うん、最初その事務系の仕事に入ったの？
ですね、専門学校にまず行ったんですよね。高校卒業して県外に出たんですよ。今住んでる福岡に出てきて、観光関係の専門学校に入って、でそのつながりでフェリーで働くことになったんですよ。
へえ、すごい、うん、
観光フェリー、
うん、
旅客船ですかね、
うんうんうん、
そこ、この、学校に行ってる途中で、うん、こうな、あれは何だったんだろうな、研修というか、
うん、
体験というか、うん、1ヶ月間こうちょっと行ってみましょうみたいな感じだったと思うんですけど、
うんうん、
それで行った流れでそのままもう就職っていう流れになって
すごいですね。
なのでそうそう、で、そのフェリーの中で客室乗務員、
はいはいはい、
船の中の客室乗務員っていう担当だったんですけど、
うんうん、
接客とやっぱ事務的な仕事両方できなきゃいけなくて、すごい事務作業がもう本当にできなくて、
それは例えば できないっていうのはどういうことができないかったの？
うん、事務って結構数字をきっちりしてなきゃいけないとか、文字をしっかり、
うん、
把握して、
うん、
でどうしたらいいんだろう、なんかこうちゃんと段取り組んでとか、
はいはいはいはいはい、
とかがすごい苦手で、いろいろ抜けてたんですよね。
あ、なるほどね。
はい、
まあ、チェックしてもらうと上司にこれまだミスがお前してるぞみたいな。
そうですか。ミスが連発とかして、こっちはこう一生懸命頑張って、あの決して気を抜いてるわけじゃないんですけど、ミスの多さから不真面目っていう風に上司の人に思われたのか、
うん、
こうそういうのでだんだんだんだんこう自己肯定感も下がって、
あ、なるほどね、
なんで私できないんだろう、私ダメだみたいな感じにちょっと陥っちゃって、メンタルちょっと崩しちゃったんですよね。
あ、なるほど。今、うん、ここにアンケートにも書いてあるけど、まあ、その時下がりまくってたけど、はい、今思えばこれがいわゆるね、はい、ADHD だったのかもしれないっていう風に書いてあるんだけど、まあ、多動性症候群っていうね、今結構ね、うん、皆さん認知度も上がってきてるけど、ね、その当時はもうないもんね、そんな認知度なんてね。
全くわからないで、私はただできない人なんだってしか思えなくて、周りは簡単にこなすんですよね、周りの。なんで私こんなに一生懸命みんなよりも残ってメモも取って頑張ってるのになんでできないんだろうってなっちゃって。
ああ、それはそうだよ、そうなるよね。だって頑張ってるのにどうしようもないんだもんね。
それが結構辛くて、結局その仕事自体は1年くらいでもう辞めちゃったんですけど。
なるほどね。そっかそっか。でもそもそもその観光業に行こうと思ったなんかきっかけはあったの？理由っていうか、専門学校を。
あ、添乗員さんに最初なりたかったんですよ。いろいろ旅が、あの、回れるじゃないですか、旅行で。
うん、なるほどね。うんうんうん。
単純な理由だったんですけど、
自分も好きだからそれに流る仕事がしたいと思って専門学校行って、でそこでその仕事にたどり着いたわけだったんだ。
そうなんです。
ただその事務系の仕事っていうのがやっぱ自分のね、こう、それもやっぱ合う合わないあるよね、やっぱね、事務系も。でそれを1年ぐらいして退職
をして、結構もう身も心もこう疲れたところで出会ったのが、このリラクゼーションっていう職業につながったんですよ。
これはなんかきっかけあったの？
きっかけはたまたまその船の仕事を辞めて、
うん、
求人を見てる時に、こう、あの、載ってたんですよね。求人募集があって、初心者、未経験者でも歓迎しますよっていう文面を見て、こういう仕事もあるんだなって思って面接行ってっていう うん、ただそれだけの。
でそこから今度はジムとノートきた打って変わって、そこからもう今もう17年以上そのボディセラピスト業にはもう携わってるっていうことだから、もうねその道のプロではあると思うんだけど、自分がこれハマった理由って今こう17年続けてきて思うことってある、はい、こう自分が続けられた理由っていうのは。
あやっぱすごく人間の体に興味がある言い方語弊があるかもしれない、
おいる、うんうん、
なんかすごい面白いんですよね人間の体って、こう、
うんうん、
どう言ったらいいんだろう、いろんな体を触るわけじゃないですかこの仕事って、
うんうんうん、
なんかこう人の、うん、あの生活が見えてきたりするんですよ、ね、体から変わっていくと、
うんうんうん、
例えばここに筋肉の張りがあったらこの人こういうこと常にしてるのかなとか、体の傾きを見ると、
うんうん、
癖が見えてくるというか、
へ
性格的なものも見えてきたり
とか、性格も、面白い、
割とそうですね、
なるほどね。じゃあ語らずして語らずも体をこう触れて触ってチェックしていくと、こんな性格してますね、こんな性格してませんかみたいな、占い師みたいな、ある意味
多分あのやってる方とかこういうのをなんとなく感じてるんじゃないかなと思います、こういう職業をしてる方、
面白い、うん、じゃそういうなんかまさにあの学生時代と同じでこうハマったらその面白さに気づいてからはもうとことん、
そうですね、もう転職だって思いながらもうすごい生き生きしだして、やっと心も体もこう回復してきて、う
ん、なるほどね、
人を癒しながら実は自分を癒してたところもあって、
なるほどなるほど、そっかそっかそっかそっか、
うん、
なるほどね、自分、そっか、お客さんはもちろん癒すのは当たり前なんだけど、でもそれによって自分も癒されてるっていうね、
ですね、なるほどね、
それは結構大事なことかもしれないね、意外と。なるほどね。で、そんなそのボディセラピストとしてこう働いていく中で、これは8年前なのかな、はい、この、うん、まあ、ある意味チュラちゃんにとってはターニングポイントにはなるのかなと思うんだけれども、このベリーダンスとの出会いで、はい、結構自分の中でガラッとこう変わっていく、
人生が大きく変わりました、そこも。
これはどういうきっかけでベリーダンスは？
きっかけは、うん、もともとその小さい頃からダンス好きだったんですよね、うん、特に、うん、あのちゃんとしたところに習いに行ってたとかいうわけではないんですけど、
うんうん、
好きで、でこのベリーダンスをする以前に少しだけストリートダンスを習いに行ってたんですよ、あのヒップホップとか、やっぱ
あ、アクターズスクールじゃないけど沖縄県の
よくご存知で、
やっぱ私たちも世代ですから、アムロナミエちゃん、マックス、スピードといってもアクターズスクールがもうダパンプとかね、
夢でした
ね、沖縄といえばみたいな、
沖縄といえば、
そう、うん、
あでも習ってたっていうのはあの福岡の方なんです。
あ、なるほどね、福岡の方 で、 福岡の方で、うん、じゃあ何歳ぐらいの時に習い始めたの、そのストリートダンスは、
うん、そうですね、それはあ、上の子、お兄ちゃん出産して、1年後、
うんうん、
1歳になって、保育園に預けられるようになって、やっぱまた体を動かしたいっていう衝動に駆られ、自分でこう、スクールを探して、通いましたね、少し。
そうか、お子さん、ま、結婚されたのも早かったんだよね、二十歳とかそのぐらい。
生まれたのは21、2?
そうかそうかそうか。ねえ、まあまあ、そのぐらいの時は体を動かしたいよね。特にそうやって運動とかね、好きだったから。なるほどね。じゃストリートダンスがきっかけ、まずはそこからスタートしたんだ。
そうですね。で、何年かしていたんですけど、また次の子を身ごもったので、やめて、で、その時にやっぱダンスは好きだったんで、YouTube で結構ダンス動画って見てたんですよね。うんうん、そしたらその時にたまたまベリーダンスを見た時に、
うん、
これはなんだって思って、あの、妖艶な動き、プラス、もともと体の作りに興味があったんで、
うんうん、
体の動きが独特なんですよね、ベリーダンス。
確かに。うんうんうんうん、
どの筋肉がどう動いてるんだろうとか、ちょっと変な目線で、なんかそういう視点も入ってたと思うんですけど、すごい身を心を奪われて、で、身はまってしまって、で、なんか、始める前から、うん、私きっとベリーダンスするなって、もうその時に思って。
あ、もう見た瞬間にもう始めた。
そうですね。なんか、私これするきっとって、なんか思って。で、結局、でもその時は生まれたばっかりだったんで、うん、そんな、ダンスいけるとかいう状況もなく。で、2年後に家の近くでスタジオがあったので、この扉を開き、ベリーダンス会。
そこからもう、どっぷりと。
どっぷりともう、はい、魅力に惹かれて。
なるほどね。で、7年もうがっつり通って、まあ、さらに今はもうそのフリーダンサーとしても、もう活動も開始してるっていうことなんだけれども、はい、その最初の衝撃はね、その、
はい、
ちょっと面白いよね。やっぱそのボディセラピストとしての視点も入りつつ。
はい。
で、さらにそのストリートダンスとは違った、やっぱその動きっていうか、こう、やっぱ女性性を感じるようなね、ダンスで。はい、まあ、ストリートダンスはどちらかというと、かっこいい感じのさ、ね、ヒップホップとか、あれね、まあ、男性性じゃないけど、やっぱそういう感じはあるけれども、まあ、それとは180度違うベリーダンスの魅力に、もうハマったっていう。はい、なるほどね。実際、こう、習い始めてまた変わってった感覚。その最初の衝撃とはまた違う魅力に気づいたりしたベリーダンスする中で。
ですね、する中で奥深さがすごいあるダンスだなと思って、ストーリー性がすごくあるんですよね。
なるほど。
通常のこうストーリー、ダンスとか、ベリーダンス以外のダンスとかっていうのは、若いうちが花というか、そういった、違うかな。体力が結構問われると思うんですが、ベリーダンスっていうものは、こう、年齢を増して、こう、経験値が上がった人にこそ、よりいい表現ができていくんですよね。
ああ。
なので、こう、熟していく。
なるほどね。じゃあ、そうか、チュラちゃんは昔からこう、やり込んでいくのがこう好きだタイプだから、やればやるほど、こうスキルアップじゃないけど、こう開花していくっていうのがもうずっとそれがもうループでもうどんどんどんどんハマっていくみたいな。
そうですね。私の好きなパターンだったのかもしれないです。
ね、なるほどね。限界がないっていうことね、じゃあ。
そうなんです。なので、本当にもう70代の方とかでも私見たんですけど、はい、もう本当に言葉に表せない美しさを秘めてるんですよね。そういう方たちが踊るダンスっていうのは。本当に、まあ、歌とかもそうかもしれないんですけど、味が出ていく感じじゃないですか。だから、素敵なダンスだなって本当に始めてからさらにそれを感じるよ、
そうだった。そこからじゃあもう、今はそのフリーダンサーとしてなんかイベント出たりとか、なんかそういうことも今は、やってたりするかな。
そうですね、はい。
なるほどね。実際アンケートを聞く中で、実は私すごく話すのが苦手なんですっていう風に、ただ音楽、はい、こうダンスをすることでなんか表現するってことはすごくなんか自分の中でしっくりきたっていう風にアンケートっていうか打ち合わせでも聞かせてもらったんだけど、やっぱそれはその、はい、こうベリーダンスをしてよりそれは感じるようになったの？
そうなんです。なんか、話そうって思うときは喉と頭の中と寸止めされるんですよね、なぜかな、いろんな場所で体の中で。
またそのボディセラピストとしてなんかそういうなんか筋肉の動きもちょっと自分の中で
なんか収縮してこうキュッとなんかこう喋れない感じにあってこっちでこう止まったんですけど、
そっかそっかそっか、
それがあのダンスだとかこうそういうものだと、何も縛りがなく、さらっとこう、自分の中のものが出せる心地よさがあって。
なるほどね。
なので、踊りながら泣いたりもするし、笑ったりもするし、こういうのがあって。
解放され、まあ、生きていく中で、踊りながら過ごすよりかは、はい、人と話したりとか、ね、やっぱ、はい、子供、子育てにも会話は必要だし、まあ、旦那さんも家族だったりとか、仕事する中でね、こうやってね、お話しするっていうのは、やっぱ必然 なんだけれども、チュラちゃんにとってはその話すっていうことがなかなか自分を表現するのがこう難しいと日々感じることが多かったからこそ、このダンスをしてる時はもうそれが解放されてるっていうのがすごい体感、
そうです、あります。
あ、なるほどね。じゃあそういう意味ではもう よりこうハマっていったっていう感じなんだね。
そうですね。
なるほど。自分をね、表現する楽しさとか面白さっていうのに気づいて、そこからねこういろいろ動いていく中で、うん、でこれが多分、うん、チュラちゃんにとってはもう一つのターニングポイントになるのかなって思って、こうアンケート見て拝見して思ったのが、実はその7年前にあのお母様があのご病気で、まあ、亡くなられたっていうのが、うん、自身の中でもすごくあの自分自身を見つめ直すきっかけにもなったっていうふうに書いてあったんだけれども、うんうん、これは、7年前であってるのかな。
そうですね、はい、うんうん、
これはお母さんはこの今乳がんっていうふうに、うん、私とね同じ病気の乳がんだったっていうことだったんだけれども、はい、多分やっぱ闘病、ね、生活お母さんも大変だったと思うし、うん、やっぱご家族もねすごく大変だったんじゃないかなと思うんだけど、うん、この時のは、うん、チュラちゃん的にはどんな状況だったのかな、うん、
状況的に上の兄ちゃんが 2,3 歳だったんですよね、うん、で、うんうん、私は県外あの福岡に住んでいて、うん、母は沖縄だったんで離れた状態での闘病生活のスタートだったんですけど、
うんうん、
うちの家族、私3姉妹なんですが、
うんうん、
詳しくちょっと言っちゃうと、うん、うちの姉と父がちょっと仲があまりよろしくなくて、うんうんうん、結構衝突しちゃう関係性だったんですよね、
うんうんうん、
でそれをこう仲を取り持ってたのが母だったんですよ、
うんうんうん
うん、でその母がこう病気になってしまったことによって、
うん、
仲介役がいなくてしまい、私自身は妹にしろ、うん、姉にしろ父にしろ、うん、そういう感じはなかったんですけど、
うんうんうん、
こうでも家族がこう母の病気によってこう分断されたり、こう
バランスが
バランスが崩れ
ちゃったのね。
はい、でだけど一番本当は気にしなきゃいけないことは母の病気なのにもかかわらず、
うんうんうんうん、
人間関係でこう揉め事が起きたりっていうのがものすごく辛くて、
うんうんうん、
あの母の気持ちがこう置き去りになっていくような、うまく言えないんですけど、
うんうんうん、
こうみんな一人一人はすごい愛がある家族なんですよ、
うんうんうんうん、
なのにこうそれがうまくいかないもどかしさをすごく感じていて、
うんうんうんうん、
それが切なくて悲しくてでかといって自分の状況的にそこになかなか行ってあげられない、うん、やれることないっていうもどかしさと無力、自分の力のなさみたいなのをすごい感じる、ちょっと辛い期間ではあったんですけど、
ある意味でも本当にね、家族全員が自分自身を見つめ直す、お母さんもきっとね、あの闘病生活頑張ってたけど、がん患者ってやっぱね、患者さん本人もそうだけど、やっぱ家族もみんなやっぱりご病気されてる本人だけじゃなく、家族もやっぱりすごく大変だっていうのは、私もすごくそれはあの理解できるっていうか、それでね、うん、家族がバランス崩れちゃうっていうのは、あながちみんなそうなるんじゃないかなっていうか、ちょっとのね違いのバランスっていうのはみんな崩れちゃう、特に家族だからまたね、うん、言いたいことをある意味言い合いちゃうっていうか、うん、からこそまたね摩擦が起きやすかったりもするのかなと思うけれど、あ、じゃあその時結構子育ても大変だし、ね、ご家族のこともすごく大変だし、
ね、なんかすごくいろんなことを考えてましたね
なるほどね。そういう時にある意味そのベリーダンスとかダンスってやっぱ自分の支えになったりとか癒しにはなってたりしたのかな。
そうですね、ちょっと通うことはその期間は少し減ってはいたんですけど、多分やめてしまうと自分が保てなくなるなってどこか思ってる部分があったので、何かしら踊り続けてはいました。
なるほどね、
期間も、はい、自分を支える意味でも、
あ、でもある意味、じゃあある意味でも良かったよね、そのベリーダンスっていうかダンスがあったからこそ、まあ、そういう辛いところも、まあ、こう乗り越えられたっていうのは、
あ、そうですね、
この辺から多分その自分と向き合うっていうところから、 自分のやりたいこととかやっぱそういうのもだんだんこの辺から見えてきた感じだったの？その充実とか幸福感が。
なんかうちの母が結構、どうだろうな、我慢をこうしてる、我慢しやすい性格だったんですよ、自分のことを。こういう姿を見て、最後結局もう亡くなってしまってしまったんですけど、その時に私は今のままでいいのかなって、なんかこういう考えるようになって、あれどういう質問でしたっけ？
ぜひ聞かせてもらいたい。さ、お母さんが、亡くなったことを、きっかけに、自分自身を見つめ直して、そこから、どういう学びじゃないけれども、どういう気づきがあったかっていうところをじゃあ聞かせてもらおうかなと思うんだけど、やっぱりそのお母さんが、自分を我慢をしていたところで、もっと自分を大切に、なんか自分のやりたいことをやろうって思ったってこと、
ね。後悔、そうですね。後悔しないようにしたいなってすごく強く感じました。
ああ、なるほどね。
はい。
そうかそうかそう。お母さんがすごい我慢してたのを見てたから、で、それで、病気になって、最後まで亡くなってしまったっていうのをこう見とる中で、自分もの人生を置き換えた時に後悔したくないっていうふうに強くそこは思ったってことに感じた。
なんかまだやり残してることがあるというか、まだ全力で生き切ってない感覚になったのかな。
なるほどね。そうかそうかそうか。そこから自分のことをまた深く見ながら、向き合いながら、生きていこうっていうきっかけにも、なったんだ。で、そこから、ボディセラピストはもちろんやりつつ、で、さらにベリーダンサーとしても、もちろんここでは活動はしてるんだけれども、新たに、その4年前、5年前に、そのアクセサリーの、もう趣味でこう始めたっていうふうに書いてあるんだけれども、これも何かきっかけがあったのかな。
きっかけはもともと工作とかが好きで、
何か
ものづくりっていうのが子供の頃から好きだったんですよね。
多趣味だね、すごい。
もうあっちこっち手つけちゃったんですけど。そうですね。それがその4、5年前に、たまたま、それもまた YouTube なんですけど、作り方動画みたいなのを見てて、なんかできそうって思って、独学でいろいろ工具、材料とか入れてやってみたらすごい面白いってなって、昔はその趣味でしてた時はちょっと友達にプレゼントでこう作ったりとか、自分のちょっと作ろうかなぐらいな程度で趣味でやってたんですが、去年の3月にちょっとダンスとヒーリング系、ちょっと占い系の主催、イベントを主催することがあったんですよ。で、その時にちょっと販売してみたらっていう声をもらって、そっかと思って、ちょっと思い切ってチャレンジしてみようかなって思って、ここが始まりですね。初めて販売、
人にこうプレゼントじゃなくて、販売というか、そうかそうか、体を使って表現することも好きだし、なんかそのクリエイターというか、もので、なんかこう表現するっていう面白さも、その辺からこう気づいたっていう感じなんだ、そのアクセサリー作りっていうのは。
アクセサリー、そうですね。
なるほどね。やっぱダンスとは違う楽しさがあるの？アクセサリーは。
アクセサリーもですけど、なんか子供の、小学校の夏休みの工作とかってあるじゃないですか。そういうのもなんか割と子供よりも私が躍起になってこう作っちゃうみたいな。
明らかに子供じゃ作れないだろうみたいな、すごい対策が作っちゃうみたいな。
そうなんですよ。それちょっと失敗したなと思ったんですけど、これ絶対この学年で作るレベルじゃないっていうものを作っちゃったりして。私のこれ自己満だとか思いながらっていう感じで、なんかこうものづくり、それも多分私の表現の一つかなと思うんですけど、
すごいね、幅、表現のあれが幅広いよね。
これだけしかないです、ものづくりとダンスしか。
でもすごくなんかある意味すごく相反するというかさ、180度違う表現の仕方じゃない、やっぱりこのものづくりっていうところと、ね、まあ、どちらもセンスも必要だし技術も必要だし、だからそういう意味ではすごく幅広く表現をしていて、なんか羨ましいなっていう感じなんだけれどもこのそれが4年前に始めて、この3月から、
はい、
アクセサリー作家としても、まあ、デビューしたっていう感じなんだね、はい、なるほどね。自分を表現していくっていうところで、あの、はい、先にそうお話しするのが苦手っていうふうに言ってたけど、そのものづくり、はい、アクセサリーとかも自分を表現していけてるなっていうのは感じてるのを作りながら。
ああ感じますね。もう熱中したらこう夜中もずっと一人で黙々作ったんで、多分心地いいんだと思います。
あ、自分自身が
作っていて、
ね、はい、その心地よさはベリーダンスとはまた違う感じなの、うん、その心地よさっていうのは
違う感じ。あ、そう、うん、そうですね、タイプは違うけど、はい、どっちもこう自分に素直になれてるっていう心地よさ。
ああ、なるほどね。そっか、自分に素直になれる、なかなかね、あの、生きていく中で大人になるとね、自分に素直になるって難しくなったりするもんね。
そうですね、頭でいろいろ考えちゃうとこうストップがかかったりとかって多いと思うんですよね。
なるほどね。解放されるのがダンスだったりアクセサリー作りだったり。なるほどね。ボディセラピストも今もずっとはやってる感じなんだよね、うん、
してます。その、
うん、
以前までは平日を全部このボディセラピストとして埋めてたんですよ、
うんうんうんうん、
ちょっとダブルワークで掛け持ちでしてたんですよね、
うんうんうん、
それを一つ主として働いてたお店をちょっと辞めて、
うん、
今週2日だけリラクゼーションサロンでこう勤めていて、
うん、
その日の日をアクセサリーとこうダンスに関する時間として使おうっていう風に生活スタイルが変わったところです。
なるほど。なんかそれはきっかけがある。
1年前ぐらいから悶々としてたんですよね。
なるほど。
このままでいいのかなっていう感覚があって、うんうんうんうん、でそれこそゆりえさん、
あ、なるほどね。そう、私とね、まあ、チュラちゃんのつながりっていうのが、まあ、あのスピリチュアル系 YouTuber ゆりえちゃんの、まあ、オンラインサロンワンネスクラスルームっていうところで私たちは、まあ、あのつながった、ご縁させてもらったんだけれども、それがちょうど2019年の12月にオンラインサロンが、まあ、スタートしてて、まあ、私も12月から入ってて、チュラちゃんも12月から、
はい、そうです、
でちょうどその時がそういう感じだったって感じなのかな、その悶々としてる。
あ、そうです、そうです。そんな時にたま、あの YouTube で何でも YouTube なんです、
うん、YouTube 活用率すごいね、もう
もう締めてますね、私の人生それで ゆれいさんを知ったきっかけでそのサロンに入って、
うんうんうん、
そうです。ゆれいさんの言葉、話す内容とかでこう背中を押された感覚で、ちゃんとやりたいことをやらなきゃっていう感覚になり、
ついに、うん、動き出すみたいな。
今年の1月にその仕事一つ入れて、
うん、
ちゃんとやってみたいなっていう思いで生活スタイルを変えました。
すごいね。実際オンラインサロン入って、そのやっぱ行動を起こしたっていうね、あの大きな変化もあるけど、うん、なんか自分の内面的な変化もあったりしたの？
サロンに入ったこと
でから、うん、
そうですね、これまでは、まあ、ダンスはして自分の自己表現ということはできてたんですけど、
うんうん、
発信するっていうことに対してはちょっと抵抗があったんですよね。踊ってるダンスもベリーダンスっていう特集でちょっと、
うん、
露出も高くて
誤
解されやすい面もあったりしたので、
うんうん、
こう出すことはちょっと怖いな、怖さはあったんですけど、
うんうん、
サロンに入ることによって、
うん、
自分の好きなことなんだからうまく言えない、
うんうんうんうん、あ、もう自信持って
出してもいいか、自信を持って、はい、なんか出そう、出す、うん、 なんかそういう気持ちにさせてくれたんで、もう一時期ですけど、ちょこっとだけ YouTube もして、昔の自分だったら信じられないと思うんですけど、
しかもあれだよね、卒業、そのオンラインがね、この1月、4月で終了したんだけど、その時卒業イベントの時も、はい、要は九州の方のイベントとして、チュラちゃんはベリーダンスを、
はい、
ね、ズームだったけど、ここでね、披露してくれたりとか。いや、それは昔で比べたら、もう自分だったらありえないことって感じだったもん。ああいう。
そうですね。昔の自分がいたら、よくそんなところで踊れるなって突っ込んでる
なるほどね。
だけど、今はそれがもう、抵抗なく、これが私だって。
おー、いいね。特にベリーダンスってダンスの中でも要はこうなんかね、見た目もすごいこう綺麗じゃない、やっぱ衣装がすごい華やかで、女性がね、みんながこういろんな、しかもいろんなほらそのストーリー性がさあるって言ってたけど、そのじゃ曲によっても雰囲気、みんな衣装がもう全然違う衣装着てたりとか、なんかこう見た目的にもこう観客的にもすごい楽しめるダンスだから、ある意味こう自己満にしてたらもったいないっていうかね、みんなに見せてなんぼでしょっていう、なんかこんなダンスだよね、やっぱベリーダンスって。
ありがたいです。本当、女性性をこう表に出してるので、一見言葉が出てこないな、
セクシーだからね、なんか男性が誘ってんのみたいな
そうです、そういう風に、はい、思われたりもするんですけど、それを極めると、ものすごい本当美しさしかないんですよね。
なるほどね。
私が見た、はい、トップダンサーの方たちを生で見ると本当に涙が出るぐらい美しくて、なんか、あ、女性、あ、まあ、で海外では男性が踊る、
いるよね、
方もいらっしゃるんですけど、
女性であることの喜びみたいなのを感じられるみたいな感じなのかな、やっぱ踊りながらも。
そうです。なんか日本の女性って、それを隠すことを美徳として
るじゃないですか。
それも美しいとは思うんですけど、
うん、
でも自分の女性性を否定されてる方も多いと思うんですよね。そう、
多いと思う、日本人は特に。
はい、お人やか、それと女性性をなくすはまた全然別物だと思うので、まず自分の女性性をしっかり認めてあげて、自分でまずそこを大切にすると、もっと生き生き女性、特にこの出産されたママとかになっちゃうと、子供もいるのに自分のこういうのを出してとか、否定しちゃう方って特に増えてくると思うんです、独身よりも。とか、あと年齢をこう重ねた方とかは、年齢ってもうそんなのみたいな感じで、なっちゃうのはもったいないなってすごく。
ああ、なるほどね。
そういう方たちにもこう少しでも、
いや、素晴らしい。
いや、本当だよね。大切にしようっていうのも伝えたいし、あとは、私自身は、こう、話すことが苦手で、ダンスだと自分を表現できるっていうものを見つけられたから、今こうやって生き生きできてるんですけど、多分、一人一人自分の得意なもので、得意なものってあると思うんですよね。なので、それを見つけて自分の表現するも、アイテムをこう見つけられると、絶対、みんな生き生き、
そうね。
できると思うので、きっかけになる、ダンス、私のダンスを見ることで、そういう思いにこうなってもらえたら嬉しいなっていう気持ちで。
素晴らしい思いじゃないですか。ねえ。
実際喋りではこんな感じで全然伝えられないんで。
いや、もう十分。いや、なんかすごい思いは伝わるっていうか、そういう、結構だから本当さっきね、一番最初に言ってたけど、ベリーダンス奥深いんだっていうのが、まさにこういうところなのかなっていうのを今、話聞いてて思ったんだけど、実際じゃあそのチュラちゃんのダンスちょっと見たいっていう人たちも、この話聞いてもしかしたらいるんじゃないかなと思うんだけど、なんか福岡の方でなんか今度イベントをやるっていう風に、
ああ、そうなんです。
聞いたんだけれども、
それこそこのゆりえさんのサロンで知り合った方なんですけど、よしこさんっていう方で、ご自身でカフェをされてるんです、経営されてて、そこで、ベリーダンスのショーをませんかっていう、こう依頼をいただいて、
おいいね、
今度7月に。
7月のいつか、もう日程は決まったの？
日程決まってます。25
日。25日。7月の25日ですね。
25ですよね。うん、そうです。
の日曜日に、なんていうカフェかな、これは。
気ままなコアカフェ。
気ままなコアカフェってところで、福岡の方で、ベリーダンスイベント出るということで、
はい。ちょっと人数制限、このコロナ禍なので、10人ぐらいしかちょっと入れない。
なるほど。
感じではあるんですけど。
じゃあもし興味があって、ちょっとそこ行ってみたいっていう方は、チュラちゃんのなんか SNS だったり、このカフェの方に、のなんかホームページとかに問い合わせすればいいって感じ
ですか？あ、そうですね。
わかりました。じゃあ、ツイッターやってるんだよね、チュラちゃんはね。
やってます。
じゃあ、チュラちゃんの、インスタアクセサリーのそのアカウントもお持ちみたいなので、SNS、ツイッターと、インスタグラムの方をね、概要欄にちょっと貼らせてもらおうかと思うので、あとはそのカフェのね、ホームページもリンク貼ろうかなと思うので、もしね、気になる方はぜひそちらもチェックしてもらえたらなという感じなんですけれども、ということでですね、あっという間にちょっともう時間がやってきたんだけれども、一回今日は、チュラちゃんと私もね、コメントとか、サロンの、オーナーサロンの方ではね、ツイッターだったりとか、そういうので、やり取りはしたことあるんだけど、がっつり話すのは結構初めてで、でお話を聞かせてもらったら、ね、話が苦手っていうふうに言ってたけど、全然そんなことなくて、なんか自分だとうまく伝わらないんですよって言ってたけど、いやもうすごい伝わる。特にさっきのベリーダンスのところだったり、そのお母様のお話っていうのは、すごく心がまっすぐ伝わるというか、あ、そういう思いでやってるんだなとか、そういうことがあったんだなっていうのが伝わってきて、で表現、ダンスとかものづくりの表現だけじゃなくて、もう本当言葉でもちゃんと伝わってるよっていうのをすごい
ありがとうございます
感じたんだけれども、改めてチュラちゃんもね、自分の人生を振り返りながら、今日ね、その表現する楽しさっていうところもちょっとね、フォーカス当ててお話してもらったんだけれども、チュラちゃん的にはどうだったかな、今日は。
今日は楽しかったです、本当。人生そんな小さい頃から振り返るっていう作業本当してなかったなと思って、ですね、その幼稚園の時遅刻ばっかりしてたっていうのも久々思い出したしあの時の友達どうしてるかなとか考えてですね、
なるほどね、そっかそっか、
はい、日野さんの、日野さんのすごい聞き方がすごい心地よくて、
あら嬉しい
私すごいファンで、このピノピノハッピーの
嬉しい
アクセサリー作りながら結構聞いてるんですよね。
いいよね、もうながら作業にはぴったりので
、うちの娘もそれにたまに聞きに来て、一緒に、お子さんの最初オープニングとエンディング声が入るじゃないですか、あの場面がすごく好きで、よく二人で歌ってるんですよ。歌じゃないか。あ、歌ですよね。
歌、そうそう、自分のなんかね、ハミング的ななんか鼻歌なんか。
あら、嬉しい。よく娘と言い合ってるんですよ。
次回は、いよいよそれに今度自分の声がね、改めて自分の話す、こう聞くのがすごく、じゃあもしかしたら新鮮になのかもしれないね。
娘と笑います、きっと。
ぜひ、じゃあそういう意味でもチュラちゃん自身も楽しみにしてもらいつつですね、皆さんもですね、チュラちゃんのその、イベントだったりとか、SNS とかね、ぜひつながって、今 YouTube お休みしてるらしいですけど、もしかしたら復活するかもしれないから、その辺も要チェックって感じで。
ありがとうございます。
いえいえ。ということで、本日のゲストは、チュラちゃんでございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、本日のピノピノハッピーのは以上です。またね。バイバイ。
また見てね。バイバイ。